ビデオを何百もの言語で。エホバの証人は翻訳活動を行うことでよく知られています。2014年11月までに、聖書を125の言語に、また聖書に基づく出版物を742の言語に翻訳しました。ビデオの翻訳も行っています。2015年1月の時点で、王国会館においでくださいというビデオが、398言語で、聖書を学ぶべきなのはなぜですかというビデオが569言語で利用可能です。では、なぜ、またどのようにして翻訳が行われているのでしょうか。2014年3月、エホバの証人の統治隊は世界中の支部に聖書レッスンを宣伝するビデオの制作のため、できるだけ多くの言語で音声コンテンツを収録するよう指示しました。ビデオの翻訳作業には、いくつかのステップがあります。まず、地元の翻訳チームが台本を訳します。次に、その言語を母語として話す人の中から声優が選ばれます。そして、オーディオビデオチームが音声録音を行い、編集をし、画面上に表示させる文字情報を処理します。最後に、音声と文字情報と映像を合成し、ウェブサイトにアップロードするためのデータを完成させます。支部によっては録音スタジオがあり、訓練を受けたスタッフも揃っています。しかし、遠隔地で話され翻訳される言語の場合はどうしたのでしょうか。世界中でオーディオの技術者がポータブル録音システムを持ち運んで仕事を行いました。録音用ソフトウェアが入ったノートパソコンとマイクを使用し、事務所や王国会館や個人の家に一時的な録音スタジオを設置します。そして、その言語を話す人たちが声優、録音コーチ、チェッカーを務めます。録音が終わり、証人が降りると、オーディオの技術者は機材をまとめて次の目的地に移動します。こうした手法により、それまでの3倍以上の数の言語でビデオが制作されました。ビデオはとても素晴らしい反響を呼んでいます。多くの人にとって、それらは自分の母語で見る初めてのビデオだったのです。一例として、オーストラリアで2500人以上の人が話しているピチャンチャチャラ語を取り上げましょう。録音はノーザンテリトリーにあるアリススプリングズで行われました。制作に携わったカラン・トーマスはこう言います。ビデオは大好評でした。地元の人はタブレットに釘付けになり、他のビデオはどうやったら見れるのかと何度も聞いてきました。この言語での読み物はほとんどありません。ですから音声を聞いたとき、特にビデオを見たとき、人々はただただ驚くんです。カメルーンの二人のエホバの証人は、丸木舟で川の上流地域へ向かいました。ピグミーの村に立ち寄り、地元の学校の教師でもある村長と話しました。村長がバッサ語を話すことが分かったので、兄弟たちはタブレットで、聖書を学ぶべきなのはなぜですかのビデオをバッサ語で再生しました。村長は大変感銘を受け、出版物をいくつか欲しいと言いました。インドネシアのある村では、地元の宗教指導者がエホバの証人に反対しており、その地域で配布されたエホバの証人の出版物をすべて焼き捨てたこともありました。住民の中には、王国会館を焼き打ちにすると脅す人もいました。その後4人の警官が、エホバの証人の女性の家にやってきて、その人と家族を尋問しました。警官たちは、王国会館の中でどんなことが行われているかを知りたいと思っていたのです。それでその女性は、王国会館においでくださいのビデオを、インドネシア語で見せました。ビデオを見た警官の一人は、みんなはあなたたちについて誤解していて、本当のことを知らないようですね、と言いました。別の警官はこう尋ねました。他の人にも見せたいので、このビデオをもらえませんか？これを見れば、あなたたちについての正しい情報を伝えられると思います。それ以来、警察はエホバの証人に対して好意的な態度を取るようになっており、必要な保護を差し伸べています。あなたもぜひ、これらのビデオをご自分の言語でご覧ください。